愛媛大学研究室からこんにちは。
今からまあ2億2000万年前ぐらいかなというふうに言われてるんですけれども、哺乳類が現れて、
恐竜も哺乳類とあんまり変わらないぐらい、2億数千万年前、3000万年前とか、
はい、
ほとんど同じ時期に恐竜も出てくるんですけれども、
はい、で哺乳類はずっとそのまま続いて、今まで、まあ、もちろんですけども、今も哺乳類がいっぱいいるんですけれども、その初期の哺乳類の研究をしているという。
こちらのこのちっこい、これは形すら分かりづらいんですけど、
これも顎、下顎に一つだけ歯が残ってるんですが、ノコギリみたいなのが下の、まあ、一番大きな歯なんですよね。ジュラ紀に現れて白亜紀ずっと結構繁栄してて、
はい、
こいつはあの恐竜が絶滅した後も続いてる系統なんですけれども、グループとしてはずっと続いて、
はい、
新生代に入ってからちょっと経って絶滅しちゃうグループなんですが、まあこれだけじゃないんですけど、いろんながいるんですけども、こいつらはその植物を食べてたんじゃないかというふうに言われてるグループ。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の楠橋直助教にご出演いただき、楠橋先生のプロフィールや愛媛大学ミュージアムで開かれる恐竜展について伺います。今お聞きいただきましたように、楠橋先生は中生代の哺乳類をずっと研究していらっしゃる、
はい、
ということなんですが、この中生代にはその三畳紀、ジュラ紀、白亜紀とあるそうなんです。
まあ、三畳紀の後期から恐竜が現れてきますので、
はい、
だからまあ中生代は陸上のその脊椎動物について注目すれば、まあ恐竜がいっぱいいる時代だというふうに考えていただければいいかと思います。
それが今からおよそ2億2000年ほど前ではないかと。
2000万年です
。2000万万が、その頃に最初の哺乳類が誕生したんではないかと言われてるんですか。
そうですね。
へ
え。哺乳類も恐竜とあまり変わらない、その三畳紀の後期に、
はい、
まあ、現れてきたんだろうというふうに、まあ、今の時点では考えられてます。
今思われてるその原始の哺乳類っていうのはどういった形のものだったんですか。
うん、今いる動物は当時全くいないですから、まあ、その中で、あえて言うなら、まあ、形としてはネズミとか、まあ、その辺の動物にちょっと似てるかなという、なんというか特にこれといった特徴もないような形ですね。
うん、じゃあ、 四つ足で、
四つ足で歩いてます。
歩いてる、
はい、
でどちらかというと体が大きいというか、手足よりは体がぷっくりしてるような。
ぷっくりはしてないやつもいると思うんですけど、まあとにかく小型なんですね。当時の哺乳類は、中生代の間は哺乳類はずっと小型のものが多いというよりも小型のものしかいないです。
なんとなくそのそれこそ恐竜のイメージがあって、大きなものっていうイメージもあるんですけれども、その当時の哺乳類は、まあ、
今小さいですね。
見つかっていないものもあるのかもしれませんけれども、はい、小さな、
小さいです。ペットで飼うようなモルモットぐらいの大きさが、
はい、
まあ標準サイズだと思っていただければそんなに遠くないと思いますね。で今のところ最大見つかってて一番大きなものでも大きめの犬ぐらいの大きさしかないですから、まあ、でもそれでも見つかった時は、
はい、
みんながでかいとびっくりしたような大きさなんですけれども、
ああそうでしょうね、はい、でもその恐竜の時代に哺乳類も生きていたという、そういったことを教えてくれる今度愛媛大学のそのミュージアムで企画展が開かれるんですが、はい、それが今日からです。5月29日から愛大ミュージアムで恐竜から哺乳類の時代へという企画展が始まりまして、今回は恐竜ですか、骨格も展示されるということで、
はい、
標本が、
はい、国立科学博物館の方から、
はい、
アロサウルスの という恐竜の、ジュラ紀の恐竜ですけれども、はい、その肉食のアロサウルスという恐竜の全身骨格が一応やってきて、
うわ、
まあ、身近に見られると。
うわ、これ四国では初めての展示だそうですね。あのアロサウルスというとやっぱり肉食の恐竜なんですか？
そうですね、アロサウルスは肉食 で、
ええ、
でまあ、形としては、うん、ティラノサウルスをちょっと小さめにしたようなのを思い浮かべていただければ、まあ大体そんな感じかなという。
でもその全身骨格となりますと、
はい、
もうそばで見るとやはりその迫力というのは
なかなか迫力あると思いますけど ね、
はい、うわ、その時代にはこんな大きな生き物がいたのかという、
はい、
7月の26日までおよそ2ヶ月間、展示しているということですので、アイダイミュージアムにお出かけになっていただきたいと思いますが、あの今日から始まりまして、来週はまた、最新の恐竜学のお話も伺える機会があるそうなんですけれども、はい、6月5日には、国立科学博物館から真鍋先生がいらっしゃるということで、
はいはい、
講演会ではどういったお話が聞けるんでしょうか？
過去1年間に、
うん、
まあ、ここ1年間か、まあ、もうちょっと前もあるかもしれないですけども、
はい、
その間に発表されてる恐竜を中心に、今一番新しい恐竜の恐竜学というのをお話しいただけるというふうにお願いしています。
その何千万年前から2億年前のお話でも、最近になってもまだ1年1年新しい発見というのは生まれてるんですか？
そうですね、やっぱりこの分野は結構積み重ねですから、
はい、
化石が出てきて、それをいろいろいろんな角度から研究する人たちがいて、
はい、
でまた他の化石が出てきてというのを積み重ねていって、うん、新しいことが分かるということが毎年のようにこうずっと続けられてます。
先生はもともとどうしてそのこの中生代っていうものに興味を持たれたんですか？
そうですね、まあ、一つは中生代にも哺乳類がいるということ自体がやっぱり当初は驚きでした、う
ん
うん、
はい、
なんとなくやっぱり中生代は恐竜の時代で、
私たちと同じですよね
で哺乳類っていうと新生代というような、
はい、
まあ、イメージがあって、
ええ、
でまあ、哺乳類が中生代にいたということは、まあ、かすかには知っててもあまり知識がない
もの
ですから、はい、だからそういうものを実際にこの目で見て、
うん、
実際に自分で研究できるっていうのはすごく魅力的な感じでしたね。
楠橋先生のお話も7月の11日にギャラリートークとして、哺乳類は恐竜と同じ時代に出現していたというテーマでお話しされるそうですけれども、
はい、
でも先生の最初に感じた驚きですとか、
はい、
その積み重ねてきた研究がその時には、
そうですね、あのとにかく最初はやっぱりその恐竜と同じ時代にも哺乳類がいたんだということを、もっと広く知っていただきたいということで、あまり難しい内容ではなくて、もともと哺乳類はどういうふうに進化してたのか、恐竜と同じ時代にどういう哺乳類がいて、どんな進化をしてたのかということを中心にお話しできればと思います。
一番最初に先生そういったあの古いものっていうのに興味を持たれたっていうのはいつぐらいのことですか？
古いものには小学生の頃からなんか古いものは結構好き で、
ええ、
でまあ考古学っぽい話だとか、
うんうんうん、はい、
そういうものは割と好きで本を読んだりしてたんですけれども、
は
い、遺跡からどんなものが出てきましたとか、はい、あとは昔の人の暮らしはこんなでしたとか、
はい、
そういう本をよく読んでましたね。他に読んだ絵本がありまして、うん、でそこの中に中国の八花の泥っていう、なんていうんですかね、ドーナツ型の大きなマンションみたいな集合住宅があるんですが、
はい、
それの絵が描いてる本を見て、なんか中国行ってみたいなとは思ってましたね。
あの泥っていうのは何ですかね、イメージすると形はあのイタリアのコロッセオみたいな、
そうですね、
ぐるりと、
はい、形としてはそんな感じです
ね、になっていて、
はい、
でもちろん屋根もあるんですよね、
はい、
でそこに一族で住んでるような建物ですか？
はい、で中国はすごいものがあるなと思って、中国はちょっと行ってみたいなとは思ってました。 最初にこの脊椎動物の化石の研究を始めるときに、じゃあどんなことをテーマにしようかという話になりまして、
はい、
でその時にちょうどその僕が行った大学と中国の研究所で中国での化石の発掘調査を共同でやってるという話で、
はい、
中国に行きたいからじゃあまずそれに混ぜてもらおうと、
ええ、
思っていったらその発掘調査でやってたのが中世代の哺乳類をターゲットにした発掘調査だったという感じですね、
はい、そこから中世代に。
そうですね、最初の出会いはそれですね。
ほー、まずは古い古脊椎動物っていうんですか、はい、その発掘をしに行って中世代という時代とまた巡り合って、
はい、
今もずっと続いてらっしゃるということですか。
最初はまあ出会いはそんな感じだったんですけども、うん、ただその中世代の哺乳類についていろいろ知るにつれて、
はい、
これは面白いぞと、
うん、
でまあ我々も哺乳類ですから、
はいはい、
やっぱり哺乳類のその進化を知るためにすごく重要な時代なんですよね。何しろあの哺乳類現れてから大体2億年以上のこう歴史がありますけども、
はい、
そのうちの1億5000万年ぐらいは中世代なんですよ、だから最後の数千万年はまあ新世代 で、
はい、
で今につながってくるこう華々しく哺乳類がいろんな形のもの、大きさのものを出てくる時代なんですけども、
はい、
その前の1億5000万年の間にどういう進化をしてたのかっていうことは結局その後の時代を知るためにも非常に重要なことになると思うんですよ。でそれは面白いなと思いまして、
もう哺乳類の原始の形をそこで見出せるわけですね。
そうですね、どういう進化をしていって、
はい、
結局恐竜がいなくなるっていうのは確かに哺乳類が一気に広がっていく、はい、一つのきっかけは間違いないんですけれども、ただずっとなんかこうボケーっとそのきっかけを待ってただけだとおそらくそこで哺乳類は一気に広がることはできなかったと思うんですよ、はい、その1億年以上かけて、
はい、
こうずっと着実に進化を続けてきてたからこそ恐竜がいなくなって一気に広がることができたんだろうというふうに考えてます、うん、中国が化石の研究なんかにすごく力を入れ始めて中国からどんどん次々にいろんな化石が見つかってるということと、あとはもうここ20年ぐらいで日本からもポツポツ化石が見つかり始めてますので、まあ、そういう意味では化石がどんどんどんどん出始めてるのはここ数十年ですね。
もう本当平成になってからぐらいのお話ですか。じゃあ
そうですね、
日本で見つかるっていうのは、
はい、今のところ日本で中世代の哺乳類の化石が見つかってる場所が石川県と、はい、福井県、
うんうん、
それから兵庫県、
はい、
それと熊本県、まだまだ見つかる可能性のある場所はありますし、
うん、
でさらにもっと世界へ目を向ければいろんなところで見つかる可能性がありますの で、
うん、
でそういう化石をどんどん集めて、でそれを集めていくことで当時 その哺乳類の世界をもうちょっとはっきりと復元できればいいなというふうに考えてます、
はい、解き明かしていく部分というのはまだまだ広がっていきそうですね。
そういうふうに期待してます。
次回は中世代の哺乳類について詳しくお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の楠橋直助教にご出演いただき、およそ2億年前の哺乳類について詳しく伺います。お楽しみに。